その3月の幾日だかには、夫の同僚がアメリカから2年ぶりに帰ってくる。千恵子はそれを出迎えるために朝から家を出て行ったが、君も知っている通り、あの界隈は場所柄だけに昼でもめったに人通りがない。その寂しい道端に風車売りの荷が一台、忘れられたように置いてあった。ちょうど風の強い曇天だったから、荷に刺した色紙の風車が皆目まぐるしく回っている。千恵子はそういう景色だけでもなぜか心細い気がしたそうだが、通りがかりにふと目をやると、赤帽をかぶった男が一人後ろ向きにそこへしゃがんでいた。もちろんこれは風車売りがタバコかなんか飲んでいたのだろう。しかしその帽子の赤い色を見たら、千恵子はなんだか停車場へ行くとまた不思議でも起こりそうな予感めいた心持ちがして、一度は引き返してしまおうかとも考えたくらいだったそうだが、停車場へ行ってからも出迎えを済ませてしまうまでは幸せと何事も起こらなかった。ただ夫の同僚を先に一同がぞろぞろ薄暗い改札口を出ようとすると、誰かあいつの後ろから「旦那様は右の腕にお怪我をなすっていらっしゃるそうです。お手紙が来ないのはそのためですよ」と声をかけるものがあった。千恵子はとっさに振り返ってみたが、後ろには赤帽も何もいない。いるのはこれも見知り越しの海軍将校の夫妻だけだった。無論この夫妻が唐突とそんなことをしゃべる道理もないから、声がしたことは妙といえば確かに妙に違いなかった。がともかく赤帽の見えないのが千恵子には嬉しい気がしたのだろう。あいつはそのまま改札口を出ると、やはり他の連中と一緒に夫の同僚が車寄せから自動車に乗るのを送りに行った。するともう一度後ろから、奥様、旦那様は来月中にお帰りになるそうですよ、とはっきり誰かが声をかけた。その時も千恵子は振り向いてみたが、後ろには出迎えの男女のほかに一人も赤帽は見えなかった。しかし後ろにはいないにしても、前には赤帽が二人ばかり。自動車に荷物を移している。その一人がどう思ったか、途端にこちらを見返りながらにやりと妙に笑ってみせた。千恵子はそれを見た時には当たりの人目にも留まったほど顔色が変わってしまったそうだが、あいつが心を落ち着けてみると、二人だと思った赤帽は一人しか荷物を扱っていない。しかもその一人は今笑ったのと全然別人に違いないのだ。では今笑った赤帽の顔は今度こそ見覚えができたかというと、相変わらず記憶がぼんやりしている。いくら一生懸命に思い出そうとしても、あいつの頭には赤帽をかぶった目鼻のない顔より浮かんでこない。これが千恵子の口から聞いた二度目の妙な話なのだ。その後一月ばかりすると、君が朝鮮行ったのと確か前後していたと思うが、実際夫が帰ってきた。右の腕を負傷していたためにしばらく手紙が書けなかったということも不思議にやはり事実だった。千恵子さんは旦那様思いだから自然とそんなことが分かったのでしょう。僕の才な像はその当座こう言ってあいつを冷やかしたものだ。それからまた半月ばかりの後、千恵子夫婦は夫の任地の佐世保へ行ってしまったが、向こうへ着くか着かないのにあいつのよこした手紙を見ると、驚いたことには三度目の妙な話が書いてある。というのは、千恵子夫婦が中央停車場を立った時に、夫婦の荷を運んだ赤帽がもう動き出した汽車の窓へ挨拶のつもりか顔を出した。その顔を一目見ると夫は急に変な顔をしたが、やがて半ば恥ずかしそうにこういう話をしだしたそうだ。夫がマルセイユに上陸中、何人かの同僚と一緒にあるカフェへ行っていると、突然日本人の赤帽が一人テーブルのそばへ歩み寄って慣れ慣れしく近所を訪ねかけた。もちろんマルセイユの往来に 日本人の赤帽謎が徘徊しているべき理屈はない。が、夫はどういうわけか、格別不思議とも思わずに、右の腕を負傷したことや、危機の近いことなどを話してやった。そのうちに、酔っている同僚の一人が、コニャックの杯をひっくり返した。それに驚いてあたりを見ると、いつの間にか日本人の赤帽はカフェから姿を隠していた。一体あいつは何だったろう。そう今になって考えると、目は確かに開いていたにしても、夢だか実際だか差別がつかない。のみならずまた同僚たちも、全然赤帽の来たことなどには気がつかないような顔をしている。そこでとうとうそのことについては誰にも打ち明けて話さずにしまった。ところが、日本へ帰ってくると、現に千恵子は二度までも怪しい赤帽に会ったという。では、マルセイユで見かけたのはその赤帽かとも思いもしたが、あまり怪談じみて言うし、一つには名誉の遠征中も細君のことばかりを持っているかとあざけられそうな気がしたから、今日までやはり黙っていた。が、今顔を出した赤帽を見たら、マルセイユのカフェに入ってきた男と眉毛一つ違っていない。夫はそう話し終わってから、しばらくは口をつぐんでいたが、やがて不安そうに声を低くすると、しかし妙じゃないか。眉毛一つ違わないというものの、俺はどうしてもその赤帽の顔がはっきり思い出せないんだ。ただ、窓越しに顔を見た瞬間、あいつだな、と。村上がここまで話してきたとき、新たにカフェへ入ってきた友人らしい3、4人が私たちのテーブルへ近づきながら、口々に彼へ挨拶した。私は立ち上がった。では、僕は失敬しよう。いずれ朝鮮へ帰る前には、もう一度君を訪ねるから。私はカフェの外へ出ると思わず長い息をついた。それはちょうど3年以前、千恵子が2度までも私と中央停車場に落ち合うべき密会の約を破った上、永久に貞淑な妻でありたいという簡単な手紙をよこしたわけが、今夜初めて分かったからであった。大正9年12月。定本、芥川龍之介全集4、千曲文庫、千曲書房、1987、括弧、昭和62、括弧閉じ、年1月27日、第1冊発行、1993、括弧、平成5、括弧閉じ、年12月25日、第6冊発行、定本の親本、千曲全集、類似版芥川龍之介全集、千曲書房、1971、括弧、昭和46、括弧閉じ、3月から1971、括弧、昭和46、括弧閉じ、年11月。